はい、おはようございます。井上です。2024年6月5日今日は水曜日になります。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日の話題はですね、くら寿司が全社員対象にベア実施、 10.73% アップ、初任給も3万円引き上げという記事がありましたので、そのね、賃上げについて、特に外食チェーンですからね、外食チェーンの賃上げについてお話をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ブルームバーグの記事なんですけれども、くら寿司は給与改定を行い、全社員を対象に 10.73% のベースアップを実施すると4日発表した。基本給は月3万円引き上げられる。改定は1日付、大学初任給は月23万円から26万円に引き上げられる。業績好調に推移していることを受け、役職以上の社員を対象に特別報奨金10万円を5月15日に支給したというところで、なかなかいいですよね。まあ、業績がいいから反映するというところで、でこれベースアップで 10.73% アップって結構でかいですよね。 10% アップですよね。でこれでベースが上がるわけだから、その後のボーナスとかにも反映されるっていうことを考えると、まあ、なかなかいいんじゃないかなというところですね。業績アップしてるからこそ、やっていくと。でさらに言うならば、今もう本当に空前の人手不足なんですよね。特に外食チェーンとかで行った場合っていうのは、人の取り合いになるわけですよ。でアルバイトしかりそうですけれども、やっぱ社員確保するのってめちゃめちゃ大変なんですよね。で特に外食産業なんていうのは、仕事結構ヘビーなので、それに見合うね賃金上げ出していかなければいけないんだけれども、なかなか今までそれができなかったと。デフレでね、安くってきたところがあったから。だけど今って状況が変わってきて、値上げちゃんと価格転嫁できるような形になっているので、まあ、こういった部分で業績が上がってきて、従業員に反映できるっていうのは非常にいい流れかなというふうに思っております。当然ね、今のご時世ね、サービス残業とかもありえないので、まあこのベース上がった中で残業とかになってくれば、まあもちろん大変な部分はあるんだけれども、社員の所得自体は増えていくと思うんですね。で、実際問題、外食産業とか、まあ私もかつて外食産業にいましたけれども、当時は本当にもう休みなくて、もうすげえ時間いっぱい働いてたと。で、しかも残業もつかないみたいな、そんな時代でした。もう今から30年以上前ですからね、そんな時代でしたけど、今はね、そんなことなくてコンプライアンスっていうことがあるので、まあちゃんと残業もつくでしょうしってことを考えると、結構その若い頃とか一生懸命働いたらそれなりの、年収になるんじゃないかなというふうに思います。これが結構大きいですよね。 10.3% でかいなというふうに思います。やっぱり外食ってやっぱ大変なんですよ。仕事ね、結構変なお客さんもいるし、時間も規則だし大変なんですよ。だからやっぱそれに見合う給料ってやっぱ出てないと結構しんどいかなというふうに思います。でちなみに私が就職した時って、今からだから30年ぐらい前、30年大げさか、約30年前か、ぐらいだと、私が初任給が確かね19万5000円だったかな。30年前で19万5000円で、それ考えると大した上がってねえんじゃねえっていう話もありますよね。19万5000円でした。でまあそっから結局最終辞める時とか結構いい金額まで行きましたけど、ただ何せ19万5000円で、確かね、みなし残業みたいな感じで、なんか月4万円ぐらい手当がついた気がしますね。で、家賃補助が半分ぐらいあったから、居住費が全然かからなくてっていうところだったんですよ。で、当然ですが、ね、当時の外食なんて結構大変ですから、休みもないし、店と家を行ったり来たりするぐらいの生活だったわけですよね。だから本当ね、給料そんなに、まあ、悪くはなかったと思いますよ。だけどめっちゃお金貯まりましたね。最初の2年ぐらいはめっちゃお金貯まりましたね。使う暇がないっていう状態でしたから。だけどやっぱ仕事に慣れてきたりとか、管理職なんてお付き合いとかできてくると、やっぱなかなか大変だなってところになってきましたけれども、まあ、基本的には本当に若い時、入社本当に 2,3 年ぐらいまでは本当お金使う暇がないぐらい忙しくて、もうどんどん溜まってたっていう状況でしたね。で今って結構逆に言うとね、余力があったりとかするし、残業とかもなかなか少なかったりするから、まあどうなんだろう、残業多いのかな、だけどやっぱこんなねベースが上がればそんなに溜まっていくのかなっていう気はします。ただ逆にね、こんだけ給料がドンと上がった時に、あ増えたと思ってても、来年なんか住民税でまたがっつり取られるから、来年なんだよっていうことになりかねないかなっていう気もするんですけど、まあまず給料上がるっていうのは非常にいい傾向だと思います。 で、給料が上がるからこそ、例えば前の物価が高くなってもやっていけるっていうことですし、で、くら寿司も多分他のね、外食とかの意識して多分上げてきてると思うので、これで新卒とかも取りやすくなるのかなって気がします、他の業界と。ただこうやってどんどんどんどん、そのね、賃金ベース、ね、ベースアップが進んでいけば、よりね、いいところに行こう、給料が高いところに行こうっていう動きは絶対出てきますから、外食多分こっからしばらくは、そのベースアップとか賃金アップって結構競争になるんじゃないかなっていうふうに思います。だから各社ね、大手しかりそうなんだけれども、まあ上げてくるだろうと。ただそうなってくると、例えばフランチャイズとか、中小のちっちゃい規模でやってるチェーンとか結構逆にしんどくなってくるんじゃないかなっていう気がしますよね。で、そういったところは、じゃあ、まあフランチャイズはちょっと置いといたにしても、個人経営とか、まあ、本当に個人でやってるとか、ちょっと小規模住さんがやってるチェーン店とかであれば、もうちゃんと価格転嫁、要は人件費上げる分をしっかりと値上げをして、原資を確保するっていうやり方をしていけば、その対応はできるかなと。で、今のトレンドだったら、多少値上げしたところで世の中の理解度は高いですし、もう値上げするってことがある意味、なんていうかな、もうトレンドになってるじゃないですか。皆さん受け入れてるという状況もありますから、だから、まあ大手はね、こう、くら寿司みたいにドンと上げられますけれども、そうじゃない場合は、まずは値上げを先にする。で、まあ値上げをするか人件費上げるのが先かっていうのはあると思うんですけど、まあ、従業員のモチベーションを上げようと思ったら先に人件費を上げる。で、その上げた分を回収しなければいけないから、今度は値上げをすると。しっかりとその、ちゃんと回収して利益を確保できる値上げをしていくというふうにしていけば、人件費上がって、で、例えばね、人件費が上がりますと。で、値上げした分、客数が若干落ちたとしても、おそらく客単価は上がるので、売上が客数減った分は絶対回収はできるんですよ。上回るんですよ。で、それで人件費をカバーできてれば全然問題ないじゃないですか。っていうところなんですよね。だから今までは過度にデフレできていたから、過度な安売りをしてたわけですよ。で、それがちゃんとした適正価格で、ちゃんと値上げ、価格転嫁をして人件費反映できる、ね、盛り込むことができるっていうふうになれば、また本当ね、外食チェーンとかもね、人手不足で困らないっていうところな、ね、困らないっていう、困るレベルがね、どんどん下がってくるんじゃないかなと思います。で、同時にアルバイトの時間給も上げることができれば、まあ、アルバイトの人も集めやすくなってくると思うので、ぜひね、やっていきたいと。この、こういう傾向をね、どんどん広げていただきたいなというふうに思ったりします。で、本当ね、求人って今すごく鍵なんですよね。で、ただこうやって値上げをね、人件費をね、人件費というか、時間給とか給与とか上げる、っていう時に、もちろん求人メディアを使ってね、集めるのもいいんですけれども、もう私自身は独自で集めた方が絶対いいと思ってます。独自の求人ページを作って、で、SNS 広告を自力で売って、で、そこのページからもう他と競合と比較されない状況に作って、自社専用の求人っていうのを打っていく方が、まあ効率的に自社が欲しい人材っていうのは確保できるんじゃないかなというふうに思ったりします。まあこの辺に関してはですね、また別の機会で深くちょっと掘り下げてお話をしていこうというふうに思っております。というところで今日はですね、くら寿司が全社員にベア実施 10.73% 初任給も3万円引き上げというね、非常に景気のいい記事がありましたので、まあそれについて思ったことをお話をさせていただきました。ぜひね、私の会社も給料上がりましたとかね、横ばいですとか、まあ減ったとこはなかなかないと思うんですけれども、まあそういうことがあったらコメント欄なんかでね、いただけたらありがたいなというふうに思っております。で、ぜひね、番組のフォローとかね、していただけるとありがたいです。というところで、今朝の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。